新平家物語連続講義第314回日踊り越えの巻和平の使い吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は建礼門院が幼い帝が戦の旗印にされることを悲しむ場面をお送りしました。幼い帝と母建礼門院のいる船を訪れていた宗盛が大船へと戻ってきました。今朝から軍議に連なった人々は席もそのままで宗盛の帰りを待ちわびていました。宗盛の弟の友盛が帝を陸へと移す件について承諾が得られたかどうか尋ねました。宗盛は許しは出たようなものだが、女院がと言って、建礼門院がしきりに嘆いていたことを述べます。女院の体調が優れないとの旨を聞いて、能登の神範経は、女院は戦中で伏せっていても、帝の一の谷上陸は見合わせなくてもよいのではと問いますが、それには門脇殿範盛が、帝は母がそばに見えないと泣き止まないとの胸を答えます。結局宗盛は帝が海上に残るとなれば守護の軍勢をいくらか海上に留めなければと述べます。それでは本文を見ていきます。
言うまでもございますまい。
一の谷の首相を命じられていた薩摩の神忠則が一宮からそう言って、
首相はおいで遊ばさなくても我らにはおいであるとする心に何の違いもございませぬ。とかくして今日2月5日の日も早半日は過ぎ、風もそよめいてきたせいか、なんとなくかく虚しくいるのが心騒がしくなりました。それがしどもはうつれて一足お先へ一の谷に向かいますれば中座を許しよう
と松座の侍大将たちにそっと目くばせを投げ、そしてまたすぐそばにいた敦盛へも
参りましょう
と促して座を立った。するとそれをしように
おう我らとても
と他の持ち場へ向かう面々も鎧の音立ち金具の響きを一緒にして立ち上がった。そして口々に抜かるなおのおのと励ましたり、何の東国武者連れにと振り返って強みを誇示して見せるもあり、また寄せ来る源氏を蹴散らしてそれを追い打ちしつつの上洛ぞ、守るだけが能ではないのだ、この足で懐かしの都の土を踏む日も遠い先ではないぞと弓を差し上げて鼓舞する若武者もあった。差し物を船も揺れ返るほどどよめきどよめき、各自が自分らの小舟を呼んでそこの船べりからわらわら飛び降り、そして八方にある船と船の間へこぎ分かれてゆく。そうした踏まれんばかりな混雑の中で敦盛は弓を横に置いて船床の一隅にかしこまり、なお彼方に弱とした姿で座っていた父常盛の方へ向かっていつまでも両手を使えていた。父も何も言わないがじっと自分を見てくれたと敦盛は思ったが、ふとまばたいた父を見、ああいつの間にやらまつげまでがお白くなっている、筑紫の海や文字四国を漂う間にか、都においでのうちはああまで瓶もお白くはなかったのにと思い、またいやいやそれを意図と増したのは自分のせいかもしれないと責められたりして、つい人前もなく小手を曲げて涙の顔を包んでしまったけれど、父と子兄と弟など別れ別れに立つ者はここの一組だけではない、なおまだあちこちに愛用している親子やら手と手を握りしめて別れを惜しんでいる人々が見えた。やがて常盛の姿は早行けという心かつと横を向いてしまった。同時に船べりの下から敦盛を呼ぶ声もしていた。先に小舟へ降りていた忠則の声であった。さて帝を守るために帝のいる小座船をめぐり残った将士はほぼ一千、陸に上がった軍勢はおよそ1万4000騎でした。西一の谷から 東生田川まで、一時は陣馬の流れで誇り立ちましたが、日も沈みかける頃にはシーンと落ち着きます。越中の前地森俊は一つの丘の上に立ち、聞きしに勝る良い陣馬よと若さの神常俊に語りかけています。そして常俊は近くの寺院の僧侶にこの丘について尋ねます。僧侶によればこの丘は夢の丘といい、古くはうなごの丘と呼んだとのことです。そして森俊と常俊は平の道盛が日踊り越えに備えようと妙泉寺に陣を構えたことについても語ります。その後越中の禅寺森俊は北方の山陰に手勢を引き連れて向かい、常俊はこのうなごの丘の上に手勢を残して陣を結びました。弟の敦盛、兄の常政、そして父常盛のことを思いながらまどろむ常俊でしたが、そんな常俊のもとに生田川の陣で時ならぬ人の動きがあるという報告が入ります。常俊は丘の上に立ち瞳を凝らします。東の空が明けかけていました。生田の森の味方の主力陣地はちょうどその明けもの色の下にありました。それでは再び本文を見ていきます。
あれ、ご老島瀬、小野坂のこなた、西国街道のちょうど辻にあたる辺を。
夜通しここを見張っていた兵たちは口々に言って、そのささやかなる異変も見逃さぬ目でこう指さした。
誰か見てまいれ、馬を飛ばして行ってこい。
数名の武者が丘を駆け下り、そして瞬く間に帰ってきた。息を切りつつその者たちはこう復命した。
異変と見えましたのは、友人大勢を引き連れて都より下られたと申す院の見つかりのよしにござりまする。
何、院の見つかりだと。
見つかりは首里の大夫近信教とか。
下世のことよ、
と瞳をその方角へやったまま、
なお何ぞ詳しくは。
確かめてとも考えましたが、昨日の兵は知らぬと申しますし、ここへのお答えも心せかれましたため、ひとまず立ち返ってまいりましたので。
さらばわしが行こう、馬を、
と寺の方へ呼び立て、自身も大股に寄って行き、丘を下って里道へ出るやいな鞭を当てた。
なるほど、小野坂の木戸には公家の舎人が十数人も見え、馬に飼料を与えたり、彼らも朝飯を抱えて騒いでいた。
智盛殿はどこに、
と一人の侍大将に聞くと、その武将は、ただいま帳のうちにて院前のお使いとご対面中です、との答えだった。しばらく将棋を借りて待っていると、その智盛はやがて使者を陣幕のうちに置き残して、
お若狭殿か、どうしてかく早く知られしか、
と歩み寄ってきた。それには答えもせず、常俊は声を絞って智盛の表を凝視した。
院の見つかりと受けたまわるが、そも何の院前ですか。
まだ院前というのではないが、和平のお旨らしい。
え、和議の、
今日にだってにわかの見つかり腑に落ちぬ心地もするが、疑いようもなく近親の近信教を差し使わされ、確かに内々の御城には近いない。で、捨ておけぬことなれば、和田の海なる大井の殿のお船、ただいま馬を飛ばしてお知らせしたばかりだが。
こう語る智盛すらもまだ半信半疑な面持ちに見える。さて、院からの和平の使いに半信半疑の平家ですが、この後一体どんな展開があるのか、続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。